私たちはヨーロッパにおける最初のキリスト教伝道がピリピで行われたことを見ました。そこには献身的奉仕の熱心と愛に燃えるピリピ教会ができ、その教会は次にこれから見ますテサロニケにおける伝道の時に、テサロニケにおける伝道の時には、再三援助金を送ってくれるほどに成長し、いわば伝道の拠点となっていくのであります。ところでこの使徒の働きの著者でありますルカを含む私たちという言葉は16章17節以降しばらく消えて、20章5節6節において再び私たちという言葉が登場し、トロアスにおいてルカはパウロと出会うことになるのであります。従いましてルカはもしかしたらその素晴らしいピリピの教会に16章17節以降ずっととどまっていたのかもしれない、そのように言われております。17章4節15節ではパウロ、シラス、それにテモテの3人しか名前が出てきませんので、今回はこの3人の働きを見ることになります。パウロの一行はネアポリスの港に上陸して十数キロ離れたピリピへ来ました。それから西南西へ52キロほど行くとアムピポリスという都がありまして、さらに西南西へ48キロほど行きますとアポロニアという町があります。それをさらに58キロほど行ったところにテサロニケの町があります。西南西へ、つまりピリピの町を起点にして左斜め下の方に進むということであります。テサロニケという町、これがマケドニア州の首都でありまして、現在はテサロニキまたはテサロニカと呼ばれ、2、30万ぐらいの人口であります。首都だけのことはありまして、ここにはユダヤ人も大勢おり、街道もありました。最初に行ったピリピの町では街道はなく、祈り場へとまず行かなければなりませんでしたから、ここテサロニケは宗教的には随分整っていたと言えます。ですからパウロたちがこの町を第二の伝道地として選んだのは当然のことでありました。でこの町は数十年前のピリピ戦役の時、アントニオとオクタビアヌスを助けたイサオにより自由都市とされ、その特権の一つとして毎年民たちが会合を開いて選出する役人たちによって自治が行われておりました。ピリピとともにこのテサロニケの町はローマ帝国とカイザルに忠義な町であったわけでありました。でそういえばネアポリス港からピリピ、アムピポリス、アポロニア、テサロニケを経てティラキウムに至る全長数百キロの大路はイグナチア街道とも呼ばれまして、有名なローマの軍用道路の一つでありました。すべての道はローマに通じるとこう言われたこの軍用道路をパウロたちは一歩また一歩とピリピからテサロニケへと前進したわけでありました。一行は街道で3つの安息日にわたり伝道しましたが、その方法の第一は聖書に基づいて論じるやり方でありました。講義しディスカッションをする方法であります。で第二の方法は 説明する方法でありました。これは開くということを意味します。復活の主がエマオへの途上、二人の弟子に聖書のメシア予言を解き明かしてくださったことを、聖書を説明して、というのは開いてくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないかと、ルカ24章32節にありますが、この場合の説明にあたります。聖書の真の意味を開いて心を燃え上がらせることであります。第3の方法は論証するという方法であります。それはそばに置く、あるいは証拠として聖書の言葉を並べることを意味します。次に、説教の内容から言いますと、2つのテーマに分かれていました。第一は聖書を講義し、開き示し、証拠を並べることによって、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと断定したことです。で、これこそ聖書的説教の原型とも言えましょう。まず聖書の言葉を並べて、キリストメシアはいかにあるべきかを定義し、次にそれとイエスとの一致を示して納得させるわけです。これは非常に地味な伝道説教ですが、しかし必ず効果を収める方法と言えましょう。4節を見ていただきますと、彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったとありますように、ユダヤ人と大勢のユダヤ教に改心していた異邦人と上流の婦人たちとが最初のテサロニケ教会を形成するに至ったのでありました。第一テサロニケ2章9節を見ますと、パウロはテサロニケ滞在中、自ら働いて生計を立てていたことが分かりますし、またピリピ書4章16節によりますと、最初の方でも触れましたけれども、ピリピの教会から再三援助金がなされたことなども分かりますので、パウロたちは相当の期間腰を落ち着けて伝道を進めたものと思われます。従いまして、2節にあります3つの安息日に渡りとあります期間は、ユダヤ教街道においての伝道で改心者を出すまでの期間を指していると言えましょう。つまり3週間よりももっと長い間の伝道をし、しかもその身としてやがて立派な教会ができたということであります。こうしてこの重要な政治の都にも伝道の拠点としての土台がしっかりと据えられることになったわけです。さて、パウロたちが街道で話し、その中の幾人かがパウロたちに従うようになりますと、それを喜ばない連中が起きて、来たわけであります。あっちでもこっちでもそうですけども、ここでも起きたわけです。そして彼らはパウロに対して、激しく妬みを持つようになってきました。迫害の一歩がまたしてもここで起きようとしておりました。五節を見ますと、妬みに駆られたユダヤ人はまず町のならず者を駆り集めました。そして暴動を起こして町を騒がせました。さらにはヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探したのであります。暴動の責任者をパウロやシラスの二人の責任にしようとしたわけです。ところが彼らはパウロたちを見つけることができませんで、そこでヤソンと兄弟たちの幾人かを 町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言ったわけです。世界中を騒がせてきた者たちがここにもう入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王があると言って、カイザルの正直に背く行いをしているのです、とこういうふうです。つまり純粋に政治的犯罪、それもローマ帝国マケドニア州首都であり自治都市でもあるテサロニケにカイザル反逆罪を注ぎ込もうとしている、これは大変な罪であると仕立て上げたわけであります。そしてそれを聞いた群衆と町の役人たちは不安に陥り、妬みに駆られてユダヤ人たちはパウロたちを探しましたけれども見つかりませんでしたので、結局は彼らを止めたヤソンとその他のクリスチャンたちを捕らえ保証金を取って釈放したのでありました。この釈放にあたりましては多分危険人物を二度と止めたりしないという誓いを立てさせられたことでありましょう。またパウロたちもおそらく新しく生まれたばかりの教会をこれ以上困らせないために兄弟たちが進めるままにすぐさま夜のうちにベレアへと立ち去ったと思われます。さてパウロたちを告訴したその内容はこじつけでしかありませんけれども、このことはイエス様が捕らえられた場合と同じように妬みから出たことを政治上の問題であるかのようにして反逆罪に問おうとしていることがわかります。ところでその動機が妬みからであれ、その国葬理由がこじつけであれ、その中で彼らの言っている内容は当時のクリスチャンたちへの評価を含んでいて、とても興味深いものがありますので、その点について取り上げてみることにいたします。でその第一は6節にありますように、世界中を騒がせてきた者たちと呼ばれている点であります。文語訳聖書では天下を覆したるかの者どもとこういうふうになっています。これはまるでクリスチャンたちが物騒な革命家でもあるかのような表現がされていますが、しかし当時の伝道者やクリスチャンたちが今日のゲリラやテロリストのように時限爆弾を仕掛けたり自爆するような過激派として見られていたわけでは決してありません。ご存知のようにクリスチャンはイエス様を教会の頭とか神の国の王と呼びますが、決してカイザルの正直に背く行いをしている反逆児ではないわけです。正直とは特定のある勅令のことではなくて諸々の正直のことであります。すなわち時の国家権能が決めた法一般のことであります。そしてクリスチャンはそれに対して社会の法に何でもかんでも反対する天の弱ではありません。現にパウロはむしろローマ市民権を盾にとってピリピで牢屋に出られた時、釈放されるにあたっては長官たちに公の名誉を要求しましたし、後にはローマ市民権に基づいてカイザルに上訴しローマまで護送してもらうのであります。ユダヤ教の迫害からパウロを守ってくれたのはいつもローマ法とカイザルの権威でありました。そしてそこからパウロはローマ書で人は皆上に立つ権威に従うべきです、神によらない権威はなく存在している権威はすべて神によって立てられたものですと書き記したのでありました。 上に立つ権威は悪を罰する神のしもべとして立っ飛びなさいとさえ進めたのでありました。さて、当時の人々のクリスチャンたちに対する第二の評価は、イエスという別の王がいると言ってカイザルの朝食に背く行いをしているのですと言っている点であります。クリスチャンとはこの世の王をはるかにしのぐ別の王であるイエス・キリストに忠誠を誓っている民のことであります。しかしこの世の王はそれを好まないために、この別の王イエス・キリストとその民たちを抹殺しようとさえしたのでありました。例えばユダヤ人の王としてお生まれになったイエス様のことを聞いたヘロデ王は、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたというのもその表れでありました。私たちの現実の生活の中でも、この世の王に忠誠を誓うか、または別の王であるイエスに忠誠を尽くすべきかの、決断を迫られることがままあるのであります。例えばでありますけれども、太平洋戦争の最中にキリスト教に対する弾圧がありました。この弾圧は先ほど述べたことと同じようなことが問われた一つの例であります。我が国の官憲は伝道者のあるものを治安維持法という名のもとに検挙いたしました。特攻警察の尋問はこうであったそうであります。天皇の上に神が存在すると考えるのか。キリスト教ではエホバの神のほかに神なしとし、日本の神社神宮の礼拝を禁止しているのか。伊勢神宮は偶像なのか。そのシンボルである大麻信仰は迷信なのか。大麻とは伊勢神宮及び諸々の社から授与するお礼のことだそうでありますが、天皇も一個の人間として裁かれるのか。天皇も救われなければ罪人と考えるのか、などなどであります。皆さんはこの質問にどのように答えられるでしょうか。聖書に従ってストレートに答えれば、それはすなわち治安維持法第7条のいわゆる不敬罪に該当するとみなされるのであります。これによって国体の変革や私有財産制の否定のみならず、神社や皇室に対する批判的言動すらも取り締まりの対象とされました。そして1942年昭和17年にはキリスト者といわれる96名が治安維持法違反の容疑で捕らえられたとある本には出ておりました。そしてやがては獄中死、服役、病気のため釈放され、後に死亡する者などが出たのであります。捕らえられた伝道者たちはまさにカイザルの朝食に背く者というレッテルを貼られたのであります。クリスチャンの信じるイエス・キリストは確かにカイザルとは違った意味での別の王であります。クリスチャンはこのイエス様とカイザルとを同一平面上のライバルとは見ませんが、しかしだからといってイエス様を王でも何でもない、ただ単なる憧れの的やアイドルとして持っているのでは決してありません。一国の王や会社の社長が持つ以上に実際的な支配権を持つものとしてイエス様を私たちは 生活の支配者として仰いでいるわけであります。法律が国民の治安と維持を律するように、イエス様の戒めは私たちの生活と行動と律しています。イエス様は私たちクリスチャンの王であられます。そればかりではありません。もしカイザルの聖職がこのイエスという王に背くことを命じたり、イエスという別の王への服従を妨げるようにしてくるならば、その時には訴えられた通りカイザルの聖職に背く行いをして、でもイエスという別の王があるとこう言って戦わなければならないわけであります。上なる権威は神様から使わされた神のしもべですが、もし権威者が私たちに神とキリストに背くように強いるなら、その人は神から委ねられた分を超えて自ら神になろうとしているのですから、その場合クリスチャンは権力者サタンの権力の下にあるとみなさざるを得ません。これは理屈の上では自明の真理です。しかしこれは大変大きなことであります。実際問題になりますと、権威者と国民との間の権利義務の境界線は複雑に絡んでいますので、政府がどこまで進めば民の反抗が許されるのか、国民がどこまで譲歩したら主への廃止になるのかという問題に教会の長い歴史は迷ってきたわけであります。今日の日本では為政者と政策は国民の多数決制で選ばれますので、この問題はなお複雑であります。もともと非キリスト教的であるこの世の世論がどこまで進んだ時、教会は戦いを始めるべきなんでしょうか。どこまでクリスチャンは社会の総意世論に歩調を合わせ、その声と決議に従うべきなんでありましょうか。パウロはローマ書12章で信仰者の献身と愛の生き方を述べ、2節でこう書いています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。そしてまたローマ13章ではこう言っています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。私たちがこの世に対してどうあるべきか、それぞれの時代によって、それぞれの国によって諸問題に対する対応の仕方は違ってくるでしょう。しかしその根本には共通した判断の基準があることを忘れてはなりません。それは権威者と国民、政府と人民という対立関係ではなく、なぜ私たちクリスチャンは他の人たちと違って一旦立ち止まって考えなければならないのかということであります。それは言うまでもなく、イエス・キリストというお方は私たちクリスチャンにとってもろもろの王の王、主の主であるということであります。カイザルではなく、天皇ではなく、別の王イエス・キリストこそ全ての支配者であられるということであります。このことを否定するような 権威権力が働くとき、私たちはそれに対して抵抗しなければならないのです。なぜイエス・キリストと他のものと違うのでしょうか。その答えは簡単です。イエス・キリストは私たちの罪のために自ら十字架にかかって死んでくださった。そしてよみがえってくださった。聖書の予言の通りにそれを確かに行ってくださったという事実によるわけです。国のために死んでくれというものはいても、あなたのために死んであなたを救ってやるというものはいないんです。この世だけでなく来るべき世においても、キリストは信じる者の王としての責任を果たされるのです。このような方がこの世に他におられるでしょうか。どこの国の王も、どこの国の政府も、どの国の内閣も、私たちの代わりに十字架についてはくれません。死に至る苦しみと恥を受け、全く愛を私たちに示してはくれませんでした。カイザルも叱りだいます。本当の愛を知った私たちは、それゆえにその愛から、キリストの愛から離れることはできないんです。この方から引き離そうとする力に対して、愛と信仰によって拒否するわけです。最後に一つの話を加えますけれども、これはまたたまたまですね、この朝の訓練会で熱心というテーマで学んでいるんですけれども、そこで取り上げられたんですけれども、2世紀の中頃、スミルナの監督ポルカルポス、ちょっと舌が回らないんですけどね、皇帝礼拝を拒否する無神論の頭として捉えられ、群衆監視の中、獅子の群がるスタジアムに連れ込まれた時のことであります。総督はこの老人に年頃に廃墟を勧めましたが、彼はこう言ったそうであります。私は86年間キリストのしもべでしたが、彼は私に何一つ悪を行いませんでした。それなのにどうして私は私を救った私の王を冒涜することができましょうか、というふうにです。まだこの後ですね、総督がですね、いろいろと言うわけです。それでもですね、絶対に、拒否するわけです。ポリカルポスの言うことどうでしょうか。間違ってでしょうか。ではあなたの人生の王はイエス・キリストであると、この朝確信を持ってあなたは言えるでしょうか。もし言えないとするなら、キリストに初めて会ったその日に戻っていただきたい。そしてキリストは私の罪の身代わりとなって死んでくださった、その愛にもう一度立ち返ってほしい。もしイエス・キリストのその愛がわからなかったならば、求めてほしい、探し求めてほしい。また信じていない方は信じてほしい、そう願います。お祈りいたします。